イカと
ミナリタ
オケイの
いかがわしいレイディオ
ゲームマスペシャル。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
どうした
ラジオ、
今回は気合を入れていきます。
あ、気合が入っている。
紹介するものがたくさんあるので気合を入れていきます。
なんか怖えな。
なんかね、そういうキャラね、笑う犬の生活で見たことあるから
、ね、懐かしい。
令和の人間には一切わからない笑いの生活。
なんかね、うっちゃんがね、や
るそう、
そう、
はい、じゃあ自己紹介いきましょう。
はい、ニトリで一人鍋を買ったイカです。お、
最近は MTG アリーナをやっているリニョリです。
最近は MTG アリーナとメタファーリファンタジオをやっているオケイです。
めちゃめちゃゲームやってる。
めちゃめちゃゲームやってるし、前紹介したバッグファイターもうやめた。
ああ、
超短
い。いや、面白かったのよ、まあ、面白かったけど、あのいわゆるそのハクスラ系というか、うん、まあ、何回でもやり込んじゃうゲームなんで時間を無限に食うので、うん、逆に消した。
あ、まあ、
でデジタルゲームをね、うん、あの結構サイクルよくしていかない新しいゲームどんどん出るから、
そう、うん、で、MTG アリーナやってますの話は一旦置いといて、うん、メタファーリファンタジオというゲームが10月11日に発売されたんですよ、うん、これ何かというと、うん、ゲームスタジオはアトラスの制作です、うん、
あ、
はい、とても有名。あ、その通りです、うん、女神転生とかペルソナシリーズのところの、うん、新シリーズとして出したメタファーというものが出てくるんですけど、うん、めっちゃおもろい。
め
ーちゃおもろいですよ。そう、
ゲーム全体のどれぐらい終わった？
ゲーム全体の多分半分ぐらいかな、まだ。
あ、そうなんや、うん、結構やってんなと思ってたけど、
そうですね、まだ半分ぐらいだと思うけど、すでにおもろい、
うん、
で、あの、もともとね、ペルソナ、今5まで出てますけど、
うん、
も
う
ね、ペルソナ5をやった時もめーちゃおもろいと思ったんですよ。
合ってるやん。
全ての遊びやすさにもう重点を置いた、そのジャパニーズ RPG、 JRPG のもう最新作というか、その集大成ですねっていう風に俺は言ってたんやけど、
うん、
まあ、それをちゃんと受け継いで、
うん、
作られてる、まあ、遊びやすさ、そしてストーリーの、まあ、分かりやすさと面白さと、
はいはい、
そして厚さちゃんと感じされてる非常に良いゲームです、
うん、なるほど。
ので、まあ、アートワーク見た目がちょっとね独特なんですよ、
うん、
あの、まあ、昔のペルソナとか、その罪と罰女神転生みたいな頃の、いわゆる金子絵師の、
うん、
まあちょっと特徴的、悪が強すぎる絵というほどまではいかないけれども、まあ、なんかその、うん、普通の二次元のイラストよりもちょっと悪強めみたいなところがあるので、
うん、
やり込みする人もいると思うんですけど、
うん、
それを乗り越えてぜひ皆さんにやってほしい。
なるほど、
非常に面白い作品でございます。はい、そしてリュウさんは、
マジック・ザ・ギャザリングは私なんかスノーの酒場に通った頃にちょっとやってた、
はい、ゲームバーですね、
はい、はい、ですけど、まあ、その時は面白さ正直分かんなかったんですよ。
はいはいはい、
分かんなかったか。
分かんなかった。そう、イカさんとかに多分一生懸命教えてもらったんですけど、その場で向けるパックって限りがあって、向けば向くほどお金がかかって、
うん、
でそのデッキを一つ組むのにも結構お金かかるよな、うん、というイメージだったんですけど、実際そうだと思うんですけど、うん、あのアリーナはまあ、お金かけなくても遊べる、
うん、そうね、
正直
マジック・ザ・ギャザリング の、 そのオンライン版ですね、
うん、
はい、
で、デッキを一つ作ってみたら面白くなってきた。
あ、うん、自分でデッキをちゃんと構築すれば、
そう、
なんかあの目指すところが見えてくる、
うん、言われるがままに作ったデッキをパイペイペイペイってやってるだけやと全然面白さ分かんなかったけど、こういうデッキ作りたいな、このカードを使って遊びたいなっていうところから、
うん、
青白ビートダウンを作ったんですよ。
え、ビートダウンって
どんどんクリーチャーでぶん殴っていくデッキですね。
あ、
うん、そう、なんか参考にするデッキがあって、
うん、
でそれをあ、こういうの入れた方がいいよ、まだ足りひんからそのアンコモンをコモンにしようかとか、
うん、
いろいろ入れ替えてちょっと作ってみたデッキが強くて、
あ、もう俺スノーの酒場の時リニョリにそういう教え方したような気がするんだけどな。
いやでもレベルが多分足りひんかったんやろ。
何かを失敗したんだなきっとな
と思います。その10年前は
その TCG を楽しむ素地がこの間にできたんやと思いますね。
そうじゃ
ん、あの何らかで、
はい、ゲームに慣れていくうちに、
まだミステリーで、
う
いやいやいやいやいや、まあまあボードゲームの経験もあったのかもしれないですけど、
そうまだね、リュウさんおもげあんまりしなかった。
やっぱそういうのいるんやね、やっぱある程度の
いると思いますね。
技能というか
出会うタイミング、
スキルレベルがいるから、ボードゲーム結構、うん、
なので今めちゃめちゃハマって1日何回も何回もアリーナやってます。
おお、
ふとねリュウさんのパソコン見たらやってるんですよ
あ、やってるな、
働けいいってなる
あ、俺スキルレベルということはどんどん落ちていってるわ。
あ、なるほど。
もう今マジックの面白さわからん、
逆に減った、
うん、
あの、それはその新しいのも出てるしじゃない、その覚えなあかんやん。
そうね、
うん、そうやね、もうなんかもう
ついていくの大変ってなるよね、
うん、だから緑ターンしか組めない
今ね緑そんな強くないんだよな、
うん、まあ、関係ないけどね、
関係ない
よもう負ける活動じゃないから。
なるほど、
緑を動かしてなんか15-15とかできたらもうそれで OK みたいな
あ、楽しいよねそういうの、ね、
そうそうそう、どんどん強くしていくみたいな、
はい、
そしてイカさんは鍋を買った、なんか、ね、イカ鍋を買う、
あの
しょうもない
しょうもないと
ちょっとした出来事や、
なんか X のタイムラインもめちゃくちゃ広告来るやん、
来るね、
そうね、
その中に、
うん、
そのドンキ の、
うん、
あのガラス製 の、 その鍋、うん、鍋というかその、ティファールみたいなお湯沸かす機能があんねんけど、それで料理とかもできるみたいな、
あ、うん、あ、ドンキってあの鈍い器とかでドンキやと思ったけどドンキホーテの
方、ホーテの方、
あ、オッケーオッケーオッケー、
びっくりドンキじゃなくて
ガラス製のっていうから完全にこの殺人事件起こるやつ、
鈍い器じゃない、鈍い器じゃない、
そう、灰皿みたいな、
そうそうそうそう、
絶対今はないねんけど、ああの昔はあの灰皿はね有名
やったからね、
そうそう、絶対めちゃくちゃでかあんなにでかくなくてええやんみたいな灰皿あってんけど、まあそれはいいとして、
まあ、法廷の方で、
法廷の方でそのガラス製のね、うん、そういうの見て、
うん、
あの一人鍋いいやんって、
はいはいはい、
そのディファールやとお湯しか沸かさないから
、うん、確かに、
だからそのなんかそれであのカッ、袋麺作りたいな
って、あ、いいじゃないですか、
とか思って買おうと思って、
うん、ニトリに行った、
ニトリに行ってみてんけど、
はい、
ニトリいい感じのやつが売ってて、本当に一人用 の、 そのもうガラス製とかじゃなくもうちゃんと銀の鉄製、鉄製とか、それでもうお湯も沸くし、
うん、
そこで
お湯も沸くやろ
そう、だしも入れれるし、
ゴーも沸くし、
ゴーも沸くし、
ゴーも沸くし、知識がない
、ゴーも沸くし、
なんか火にかけることができる、
電気で、電気で、電気鍋なの、
なるほど、
だから火かけてじゃなく電気の鍋なの、
あ、まあ、そう
ですね、電気でそのお湯沸かしたりできるの、
すごいじゃん、
すごいやろ、ありがとうね。もう話すことはないよ俺まあそれで
一人鍋を買いました。
あの鶏肉とかで、うん、あの水炊きみたいなの作りましょう。
そうやん、ちょうど鍋してるやん。
そう、あの一人用の野菜のみじん切りというかスライスされた野菜がいっぱいあって、うん、それバッて入れて、それでだしも入れて炊いて、
炊いたん、
もう雑に炊いたら食えるみたいな状態で、
うん、確かにだしで炊いたら何でもうめえからね。
そうだね、とてもあの QOL が上がりましたよっていう。
なかったね、鍋を買ったことで。
よかったねっていう、それぐらいの話で今日はやめておきます
このくらいで勘弁しといてやろうと。
これ以上喋っても何もいいことない
大事だ、雑談をね長くやりました、やりすぎました。
はい
はい、
じゃあ6分喋れましたんで、ね、
後半ではいっぱい喋ります。
立て込んでいきましょう。
じゃあそうですね、後半に行きましょう。
はい、後半です。
はい、後半はですね、ゲームマーケット2024秋がもうすぐあるということで、
うん、はい、
新作情報を教えてくださいのコーナー。はい、X でですね、
はい、
新作ボードゲーを紹介させてくださいということで募集しましたら、いっぱいリプライいただきました。
本当に短時間で。
そうなんですよ。なので、まあ、最初は抜粋しようかなと思ったんですけど、面白いゲームがいっぱいあったので、
うん、はい、
全部紹介していきます。
はい、
はい、
もう今来た時点のやつを全部しゃべります。
そうなんですよ、まあ、あの現状まだ、10月22日なので、
うん、
はい、今のところまでなんですけど、とりあえず紹介させていただきます。
うん、
はい、
じゃあ一つ目、
はい、ミスボードゲームズさんですね。わー、めっちゃ聞きたい、タイミング合いました。うちの新作ラックエン
闘物語ミステリーデュオをよろしくお願いします、うん、協力型推理ゲーム1人から5人90分から120分かつて楽園で存在した島で起こる事件の真相を探るゲームですと。
ほ
ー、
協力型推理ゲームなんですよね、うんうんうん、でしかも、多分ね第1章無人島キャンプ殺し、はい、第2章、楽園島からの手紙、
うん、
第3章はてなはてなはてなっていう風に書かれているので3つお話が入ってるんじゃないかな。
確かに。
でそれの推移をみんなでしていこうという、
うん、
感じで、フラグメントミステリーなんで、あのミスモトさんがね前に出してた、
うん、
フラグメントミステリーシリーズのうちの一つのようです、う
ん
う
ん、はい、
おそらく、
はい、そうですね、まあ、協力型推理ゲームっていうのはね、あの誰か犯人になる人がいない、プレイヤーの中にいないっていうこと
ですね、うんうん、では続きまして、木壇さんですね、
はい、
声を出せないルールの中木製ポリオミのピースを渡したりもらったりしてミッションをチームで解いていく、協力ゲームです、よろしくお願いします、うん、ということで、これ木壇っていう、ゲームの名前なんですね。
やべえ、声出さない系ゲーム好きなんだよな。
いいじゃないですか、
これめっちゃいい、協力×沈黙×パズル新感覚パーティーゲームということで、
これも協力ゲームなんだね、
確かに、でゲームのね、うん、簡単な説明をつけてくれてるんですけど、
うん、
1つゲーム中は話せない、2つ協力&ミッション制、
3
つ、全員同時にプレイ、4つ、ポリ読みのパズルと、いうことで、いわゆるテトリス的なね、
うん、
感じ の, あの形をしたデコボコしたようなやつを使ってのパズルをみんなでゲーム中話せずにミッションをクリアしていくというふうなものだと思われます、うん、
なるほど、
はい、結構シュールっぽいですね、遊んでる最中は、
うんうん、
はい、お次はサイさん、
はい、
こんにちは、お願いします。新作ロンデリング名刺サイズ版素材たちのプライドをかけた陣取りバトル、
うん、
各もの1本ですぐ遊べる、回してつなげて1つを目指せ、コンプリボドゲ二次審査通過作品、2から4人 10から15分、ここはブース番号書いてくださってますね、うん、横丁02、1000円、
あ、土曜日の横丁ですね、
はい、予約受付中、特典ありということですね、うん、
はい、いいですね。
ロンデリンクというゲームですね、
うん、うん、
あ、これは
あ、確かに横丁で売ってるようなサイズなんですね。そうか、コンプリボドゲにまず出してたんだ、
うん
うん、
で、あの最初のこの一言目があなたは魔女の釜にぶち込まれる素材ですから始まる、我々素材です
素材たちがリンゴ、ドクロ、人参、カエルなんかな、これ。
そうね、
確かにありそう。
これどんどん書いていくんでしょうね、
うん、
うんうん、なるほど、わかりました。じゃあどんどんいきましょう、
はい、
タロダイさんかな、新作お化けリバース、カードを表裏で組み合わせる、表裏、合体型カードゲームです。
こちら2人用のゲームですね。
あ、
で、第4回三崎工房杯最優秀賞を取られてるということみたいです、
うんうんうん、
あ、カードスリーブに入れて裏表やるタイプなんや。
そう、1つのスリーブに対して2枚のカードを入れることで、
うん、
まあ、自分だけの組み合わせのカードを作って、
うん、
で、それをひっくり返しながら、
うん、
どんでん返しバトルをするというふうな話みたいですね。
うーん、お化けがかわいい、
うん、
確かに、
うん、で足し算だけのゲームやから簡単だけど、あの奥が深いとなっておりますね、はい、
ね、あの10歳以上というふうになってるんだけど、
ま
あ、
はい、
足し算だけでできるってことなので、もう少し小さい子でももしかしたらできるかもしれません、うん、では続きまして、
うん、
レオさん、
はい、
よろしくお願いしますということで出していただいているのが、903両日、クリボ実験室×エゾラ、
うん、
自由奔放ついカッとなって法律を作った、今は反省している3から8人15分から25分、2300円、予約の場合は2000円、今からそれ違法です、即席で法律を作って国民の悩みを解決する大喜利パーティーゲームですというふうに題打たれております。
面白そう、
はい、しかも3人から8人の、ね、パーティーゲームですよ、うん、まあ、いわゆるワードカードを組み合わせるタイプのゲームみたいですね。
なるほどね、
はい、で、おそらく即席で法律が決まります、
うん、
はい、国のルールが決まるパーティーゲームということみたいです、
はい、
大喜利やもんね、
はい、
大喜利欲しいんだよな、
遊びやすそう、
うん、そうね、でこれがまあどんな感じの細かいルールなのかというのはまた、あのゲームマーケットのサイトなんかでも紹介されると思います、うん、
はい、
はい、
ではお次はデルタゲームズさん、面白そうと思っていただけたら紹介していただきたいですということで、両日 B48、パニックテイキング、イベント価格2500円、 得点ルールが約2万通りあるためリプレイ性が高い取り手です。詳細は簡易説明書を見ていただければ幸いです、うんうん、ということで可愛らしい感じのね、うん、なんか女の子のイラストが描かれてます、
うん、はちゃめちゃサーカストリックテイキングということで取り手は取り手なんでしょうね、
うん、
そう最近ね取り手なんか少なくなったんじゃないかって言ってる人がいましたけど、ちゃんといました。
いやその一定量供給されるようになったって感覚、
うん
うん
うん、
で3から5人で遊べるトリックテイキングということみたいですね、うん、
はい。じゃあ次いきます、はい、ゲーム工房カコムタクさんですね、アルモンデ広告社、ゲームは2020秋新作、手札のワードだけでコピーライターに発表が楽しくなるスタンドもついてます。ワードセンス磨けます、2500円2人から5人ということで、ワードゲームですかね、
はい、これはね、はい、アルモンデキャッチコピーを作る会社というふうなテーマのようです、う
ん、あ偏見プロフィール作ってくださってるところなんですね、
うん、ああ、はい、なるほどね。じゃあもう、
まあ、手札にあるカードを使って商品の魅力を伝えるっていうふうな感じで、
うん、
なんか全身脱毛の、
うん、
カードに対してのキャッチコピーを作れってなって手札にある自信だけが残るっていう。そうね、毛は剃るから残り手元に残るのは自信だけっていう話なんでしょうね。
ありそう
みたいな感じで、お題に沿ったキャッチコピーを作っていくというふうなことみたいです。
なるほど、
おもろそう、はい、では続きまして、植民地戦争プラスアルファスさん、
うん、
梅色合わせ梅の花が咲き誇る庭園を作るタイル配置ゲームです。2人から4人、15分から20分、シンプルなタイル配置、手番順と一緒に獲得する悩ましさ、遊びごとに変わる共通目標が特徴です、というようなことで、
うん、
あのなんかね美味しそう。
うん、
パッケージがね、あのお土産品みたいな可愛い鳥と、ね、なんかその梅のテーマになっている梅の木が描かれているというふうな形ですね。
すごい
そうですね、うん、なんかウグイスみたいな、うん、
タイル合わせて糸お菓
子そういうちょっとね和風なね、
そう、あこういうタイル配置系ってもう本当に並べた後の写真を撮るのがね、
うん、
醍醐味なんで、
うん、そうタイル配置最高
で、まあ、ゲーム的にはそのタイルを置くと多分手番順と一緒に獲得する、タイルを取るところが手番順にも影響するということで、
うん
まあ、シンプルだけども悩ましさもあるよということみたいです。
そうですね、
なるほど、
はい
はい、
はい、続きまして株式会社レイアークさん、両日 U35 よろしくお願いします。新作街は滅びても花を守りたい、
うん、
全員第三勢力の価値観ゲーム、町の起承転結の出来事と噂の中で物語を紡ぎ、花守としてあなたの大切な花を守る、生存戦略が照らし出す価値観と出会おう、2から4人、13歳から、30分、現場価格2500円とのことです。
おすごいわ、いろんなこと書いてあるのよこれ、
うん、なんか可愛いドット絵のパッケージですね。
確かに、それとね、タイトルがね、なんかおしゃれなんですよね、
うん、
おしゃれ、街は滅びても花を守りたい、
うん、
これで価値観ゲームということなので、おそらくは、
うん、
あそれぞれプレイヤーたちの価値観を、まあ、お互い知ることができつつ、まあ、それがどのような形でゲームの勝利点に結びつくのかみたいなところなのかなと
思います。物語性が高そう、
確かに、
はい、
これ気になりますね、
はい、
はい、続きまして、
ミスターコウさん、
はい、
RMBC かな、RMBC 両日 I の20ですかね、新作ナイスステーキ1人から4人、計画的にお肉を調理して素敵なステーキ屋さんを目指す協力ゲームです。対戦ルールもあり、注文通りの焼き加減ならば高得点、焦げると減点になってしまいますということで、素敵なステーキの時点でちょっと気に入りました。
もうイカさんが好きそうなんだね
ナイスステーキですよ、テーマももうめちゃくちゃ肉の絵描いてある、
うまそう。
これキャンペーン見ましたね、やってましたね、はい、
カードを場に出して、
うん、
それで火力が強くなったりするけども、うん、焼けない、焼き焦げないように、
うん、
気をつけながら両面焼いていって、
うん、
でその評価ごとに点数が得られるみたいな感じのゲームみたいです。
このミディアムレアのカードがね、こう焼いたらミディアムレアになりますよみたいな、
ね、そう、美味しそうなお肉ですね。
そう
ね、
これはね、今この23時ぐらいに見るカードじゃないね、うん、
若干腹減るよね
若干じゃない、めちゃめちゃ腹減ってる、
うん、
では続きまして、
はい、
ふだこまゲームズさん、
はい、
新作レイルエイジを紹介させてください、
うん、
アピールポイント、線路を描いてつなぐネットワーク構築の気持ちよさ、
うん、
ままならない台数に帳尻合わす寄せのスリル、
うん、
ソロプレイ対応、
うんうんうん、
プレイ時間30分、販布価格2000円ということで、 今回も、札駒さんが出してきましたよ。紙ペンゲームでございます。
うん、
前回の紙ペンもね、面白かったので、
そうですね、
期待大でございますが、
あの、同じような雰囲気で出してるから、やっぱりコレクションする人は、うん、買うやろなっていう感じですね。
うんうん、そう、前回確かリクレームだったかな。
うん、
そのタイトルのね、フォントというかロゴの感じもね、うん、なんとなくそれを放送させる感じになってて、
そうですね。
はい、非常に気になります。
鉄道ゲームに間違いなし。
確かに。
はい。
はい。
那覇ボードゲームクラブネクストターンさんです。ゲムマ2024秋の新作ハイサイゴーヤーハブシーサー、沖縄の掛け声で沖縄名物を取り合う、しかし潜むハブには気をつけて、新定番沖縄初カードゲームです。はい、予約可ということで、
うん、めちゃめちゃゴロいね。
めちゃめちゃ沖縄のゲームですね。
ハイサイゴーヤーハブシーサーです。めちゃめちゃゴロがいいやん。
これめちゃくちゃいいんですよ。そのみんなが一斉にカード出して、
はい、
あの8131ってなったらハイサイなんで点になるみたいな。
あ
で1がハブなんで1出てたらダメよっていうね。このあのキリン鍋さんがね、絶妙ないい感じの紹介漫画書いてくれてるんで。あ、
本当だ。やっぱり漫画ついてるやつ分かりやすいですね。うん、
これすげえ分かりやすいし、もうかなり気になってますこれ、
はい。うん、できた言葉でアイテムを取るカルタのようなゲームというふうなことみたいです。
なるほど、
面白そう。
次、一度きりさんですかね。
はい、
レイズ・ザ・リスク、
はい、
3人から5人1500円で土曜日チャック横丁16におられます。ゾンビになって臓器をかけてビール代を稼ぐゲームになっています。トリックやっても固定ポスターありますのでご検討くださいということで、自分の体の資源を使うことにより、あれですかね、点数を増やしていくゲームですかね。は
い、これ
ね、
トリックテイキングみたいですよ。
うん、
メイフォローの個人戦の切り札なしの、プレイントリックの点数を取る方がいい、1番目に強いカードがトリックに勝つトリックテイキング、
うん、なるほど。
いや、今めちゃくちゃ専門用語言った。
あのペップサイさんが作ったトリックテイキングゲーム紹介シートっていうのが、これが絶妙に分かりやすいんですよね。
はい、トリックテイキングが分かる人には今の説明だけで全てが伝わった可能性があります。
うん、そうですね。どういうゲームかっていう、結構テーマも強いんで、すごいいいゲームになってそう。
確かにこれがチャック横丁で出てるんだ、すごいですね。
そう、なんかね、うん、そのパッケージの袋がさ、写真つけてくれてんねんけど、
うん、
なんていうの、この
お菓子みたい。
お菓子、そう、なんかね、ポテチが入ってそう、小池屋のポテチが入ってそう
小池屋の方ね、
な形をしてて、すごい気になる。うん、で続きまして、
はい、
サハンジさん、
うん、
子供と遊べる魚傘、うん、サイコロの目が出た数だけ魚を釣れて釣った魚の長さを競うゲーム。
長さ、
数字や数ではなく、うん、カードに書かれた長さを並べて、つなげて競うので、最後まで勝敗が分からないのがポイントということみたいです。あ、子供と遊べるとてもいいですね。
うん、
でしかも数字の足し算とかじゃなくってカードの長さで比べることができるので、多分小さい子供でもできるんちゃうかな。
うんうんうん、そのカードの下に白い線がギザギザってあって、それをつなげて並べて誰が勝ってるかっていう。
あ、分かりやすい。うんうん、あ、しかもこれね、カンカンゲームっぽいですね。
あ、いいね、見た目もこだわって、
は
い、
おしゃれ
おしゃれ。うん、一応ね、6歳以上となってるんで、まあ、小学生、
うんうんうん、
からもうできますよということみたいです。うん、
子供がちょうど魚に興味出てくる時期ですからね。
お魚の名前覚えれるかもしれないね。
うん、なるほど。
はい、
はい、盤上のヒストリー3、モグラ叩きかけるビンゴ、色を揃えて起こせ爆発、大量得点、魔女ボド調合室大爆発です。空飛ぶ魔法薬を撃ち落とし、得点を集める2から4人用の中量級です。
うん、
得点チップを総取りし、得点トラックをずんずん進む爽快感をぜひということで動画がつけられてます。
うん、
すごい、この魔法の世界をあのテーマにした中量級ゲーム。
うんうん、そうで、モグラ叩きとビンゴを組み合わせました。モグラ叩きがどうボードゲームになるんだい。全然わからん。
なんか一斉にカードを出して、真ん中のビンゴのところで、
うん、
あの出したカードの数字のところを置いてビンゴができたら、なんかどんどん点増えていくみたいな感じっぽいですね。
魔女が薬を作っているテーマになるのかな。
なるほど。
はい、これも気になりますね。
いいですね。
いいですね。
はい、
では続きまして、
アクサンシルコンフレックスさんですね。
はい、
推奨置換法は変則立体4目並べです。軸をずらす、入れ替える、ひっくり返すアクションが追加されるため、通常よりも多角的な、
空間思考が求められます。遊び終わった後はパズルゲームで遊びながら片付けることもできますよと。めちゃくちゃ立体、試験管、
これはね、そう、試験管にその、ビー玉を入れることで、まあ、その四目並べをしていくような形なので、
はい、
まあ、そのビーカー、ビーカーじゃないです、試験管自体をずらしたりであるとか、弾の位置を入れ替えたりとか、もう上下ひっくり返したりとか、みたいなところができるので、
はいはい、
まあ、非常に何て言うんですかね、空間把握能力が試される四目並べ、
ぱっと見で分かりやすいですね、何か遊ぶのか。
でしかもね、水晶置換法っていう名前がいいですね、はい、水晶置換法をもじってらっしゃる。
確かに
そうなの、
はい、理解で習うやつ。
あ、これあのアイテムだけで、コンポーネントだけで2000円安すぎるでしょ
う。確かに結構物入ってるもん
ね。そうですね、
玉もねいっぱい入ってるし、これお得です。
はい、
はい、
では続きましてペトーさん、
うん、
スペル&デュエル、
うん、
土曜日、これは着横丁の47番ですね、数値と四則演算を使いオリジナル魔法を作ろう、
うんうん、
自分や相手のパラメータに魔法をかけて3ラウンド以内の勝利を目指せと、
うん、
いうことで時間は30分間で、2人または4人、2人または4人、珍しいですね、
うん、
で現場特価600円、
安い、
さすがチャック横丁、
すげえ、
はい、これは2人対戦型の紙ペンゲームということみたいです。はい、魔法の世界がテーマになっているのかな、
うん、
で、さっき言った通り四則演算、四則演算、
うん、
足す引くかける割るを使って、それで対戦していくというふうなゲームみたいです。
なるほどね、やっぱりこの魔法のねテイスト、
うん、
でイラストがねどれもやっぱり豪華ですね。
確かに、
うん、カラフルだなと思います。
はい、四則演算でどうやって戦わしているのかっていうのはあのやってみての楽しみみたいなところありますね、これ。
確かに、
うん、
これはね理系が喜びそう。
うん、そうですね。理数って感じです。
うん、
はい、
はい、
続きまして、シェイズオブセブンさん、ぜひよろしくお願いしますということで、こちらがゲーム名ですね。49枚並べられた正方形のカードが盤面となり、その上を駒が動き回り7色を巡り戦うドラマティック新感覚ボードゲーム。
うん、
ほう。
このね7色のキューブみたいなのが入ってるんですけど。
うん、確かに。
なんかね、そのスケルトンになってんのかな、
うんう
ん、ちょっと独特な形、見た目をしていて、
うんうんうん、
綺麗です、
うん、ちゃんと作ってはる、これ、
ね、
ただのキューブじゃないよ、これ。
そう、
ほんまや、
うん、
このゲーム用に作ったのかな、
うん、それまたね、動画がめちゃくちゃ凝ってある。
カードも四角のね、
うん、
あの特殊な形やしで、
本当だ、
コンポーネント凝ってはるね。
すごいな、このコンポーネント。
へえ、うん、
見に行きたい、これ。
あ、きっとね、盤面上での展開がねドラマティックなんでしょうね。
うん、
そう、しかも裏見たらなんかすごい特殊効果が書いてある。
うん、あ、めっちゃテキストある、
これ。マジックザギャザリングみたいなことしてる。
いいじゃないですか。これはこだわって作ってありますね。楽しそう。気になる。はい、
はい、
続きまして X さんですかね。
はい、
着浴場にてパズル系のペン、紙ペンスクラップ&ライトを販売します。紹介にあたって何か不明点あればご、お気軽に聞いてくださいということで、なんかこうタイトルの文字がいい感じの手書き、
はい、
で街を作るゲームかな。
お気軽に聞いてくださいって言っても画像を貼ってくれてるんですごい分かりやすいんですけど、
う
ん、
本当だ。
都市の再開発計画というゲームですね。
紙ペンでパズルをしますよと、
うん、で丸三角四角×とかそういうのを書いてうまくやってっていく紙ペンゲームですかね。これマス目のところに埋めていく。
そうですね、
なるほど。
丸が森林でみたいな。
やっぱこのチャック横丁 の、 あの出すゲームはいろいろとこう工夫してらっしゃるんで、うん、500円ですけど
やべえ。
そう、ルールブックはあのデータを印刷してこう遊ぶとかで、うんうんうん、すごいいろいろとやってはるなと思いますね。すげえな、工夫して。
紙ペンゲームも端から端まで買うあるなぐらいまで紙ペンゲーム、うんうんうん、今回ラインナップがすごい。
確かに、うん、紙ペンはねやっぱねシンプルで奥深い。
そう、
毎回展開が異なる感じになりやすいので、
うん、
非常に気になります。
はい、
はい、続きましてトラゲームズのトラ斉藤さんからいただきました、
はい、
現場新作チーズシーブス、
うん、
5分で盛り上がれるバッティング×チキンレースです、
うん、
チーズ泥棒になり盗みを働きますが、バッティング等により盗みの結果が変わり、盗みすぎると逮捕されてしまいますと、
うん、
ということで、ね、アートワークがいい。
確かに、
このネズミの警察官が似合ってしながら我々チーズ泥棒のネズミたちをね追っかけてきてるんでしょうけど、
うん、
なんかねこのネズミから多分奪ったチーズなのかな、でもこれ悪徳警官っぽいよなみたいな見た目になってるんですけど、プレイヤー人数が3から6人、 で時間がなんと5分です、
うん、あそうなん
ワンゲーム超短い、
は
い、なのでまあね1回のゲームが短いので、うん、パパッとゲーム会の途中なんかでも出しやすいんじゃないかなと思います、うん、
なるほど、
はい、しかもバッティングゲームはねもう出した瞬間盛り上がるのは確定しているので
ザッとかザッとかできますねこれ
はい、うん、おすすめでございます
ああ、うん、そうかイラストハラセレブさんが描いてらっしゃるんですね、うん、はい続きまして UOON、
うん、分かんない、うん、
はい、ぜひよろしくお願いします箸でワイワイするアクションゲームですということでは
い面白い
分かりやすい
ですね箸さばきアクションゲームって書いてありますね
うん、鍋奉行かな、はい、タイトルが、
うんうん、鍋奉行どっちだろう分かんない
行かもしれないですね、
うん、そう
あーもうゲーム遊んでるこのなんだろう画面がありますけど、うん、この箱の中自体にコンポーネントがポンと入っててそれを箸で掴むと、
うん、そうとにかく素早くその箱の中に入っている箸、うん、あをチップを箸で掴む、うん、
はいはい
で、ライバルが狙ってない客を見極めろとかっていうとお客さんにどんどん配膳していくんやと思います、
う
ん、そしてなんとプレイ時間先ほど6分短いねって言いましたこちらのゲーム1分でございます
やばいすごい、
うん、すごいね、まあ、短時間でこうバババババって箸を動かして、
うん、
あの箸がぶつかり合う箸バトルが展開されるんじゃないでしょうか、
うんうん、
あとこのイラストの人が気になる
イラスト可愛いよね
この鍋奉行をテーマにした漫画がついてるみたいな
ね、うん、あそうなんや、
はい、
じゃあその漫画読むために買うまである、うん、
はい、
はい続きましてだんじり競争局さんですね、はい原名がミニマムジャーニーかな、
はい
システムがデッキ構築チキンレースでテーマが宇宙探査ウェイト中量級特徴カードドローを巡る駆け引きオールユニーク効果のためリプレイ性の高さということであこれ俺
これねイカゲームな気がするよ
めっちゃ SF のいいゲームちゃうのかこれは
そう
もしかして 2,30 分で終わるこれはレースフォーな匂いがああいいですねこれ
ねしかもカードもすごいなんかテキストがバリバリ書いてある感じで、うん、コネコネしたくなるコンボゲーなんじゃないのこれ
ごめんなさいってあの説明のやつでいいっすねとしか言ってないのすげえポッドキャスト向きじゃないうん多分カードを並べていって点数名声っていうのを増やしていくタイプのゲームでしょうね。
そうですね。でデッキ構築かけるチキンレースなんで、はいまあ、取りすぎてもダメよというところがあるんでしょう。
うーん
最高。うん、
はい気になります。
はい。
では続きまして、
うん、
生意気ボドゲマインさんですね。
はい、
はい名前あこれゲームの名前なんだね。
うん、
マイン生意気ボードゲームというゲームみたいです。
うん、
生意気をテーマにしたキャラクター生意気ガールズが暴れ回る対戦型カードゲームです。
うん
運と戦略の両方が絡んだ熱いバトルを楽しめます。ぜひチェックしてください、うん、ということでねなんかパワーパフガールズ的なね、
うん、
あのテーマなのかなと思うんですけど。
あ本当だ。
すごい個性的なイラストで。ゲームが展開される
そうあのいい意味で毒のあるイラストといいますか、うんうんうんうん、はい、うん、引き込まれますね、
まあ、テーマもね生意気っていうことでちょっと毒のある感じのね、う
ん、はい生意気ムーブを見せつけて一番生意気なやつを目指すゲームらしいです
あキャラクターごとにやっぱりなんかこう
特徴があるパターンでしょうかね
特徴となんだろう効果がある感じがしますね
うん、
うん
う
ん、
わ気になるわこれ
アートはいいね
うんすごいアートのレベルが上がり
まくる T シャツ売ってないかな
確かに若干欲しいそれは、うん、
はいでは続きまして
はいトットトッチノ
うん
ティーノ、
うん、ト
ットットッティーノさん、
うん、
はい、
はい2作品次戦です、
うん
どちらも初心者から熟練者までしっかり楽しめるファミリーゲームですトッピングというのがですね3から5人で遊べるピザショップ経営ゲーム、
うん、
でそしてサークローラ、
うん、
1から3人でじっくり楽しめる協力型ゲームこちらが新作ということですね、う
ん、はい、
このサークローラはすごいじっくり遊べそうな
新作の方のお話をすると、まあ、ドラゴンとかのコンポーネントがあってこれは木駒なんかな、うん、
木駒っぽいね
すごいなんかコンポーネント豪華な感じがしますね、
うん
はい、しっかり箱に入っててボードがあってカードもあってというタイプのコンポーネントがぎっしり、
うん、すごいしかもねプレイヤーにね固有能力があるそうです
へ
え、うん、なんで本当になんかしっかりめの中量級ゲームなのかなという気がします、うんうんうん、
あドラゴンとか精霊とかが出てくる、まあうん、ファンタジーの雰囲気ですね、
うんうんうん、
で、アクションサークルと呼ばれるそのなんかアクションを決めるためのマーカーとそのなんていう専用のタイルみたいなものがあったりとか、
うんうんうんうん、
でダイスを使って、まあ、そのアクションの、の効果を実行していったりとかするみたいですね、
うん、なるほど、
こだわりがすごい、
はい、多分ね、うん、これ協力ゲームなのかな、
あ、協力型ゲームって言ってたよ、
うん、はい、で戦略を楽しむ人、協力ゲームに興味がある人、そして豊かなテーマと世界観を求めるプレイヤーに最適と、
なるほどみたいです、ね、ファンタジーの世界を冒険するみたいな感じですね、
うん、はい、あ、そう、協力ゲーだからもちろんその難易度みたいな調整のところもあるみたいなんですけど、
うん、
メインボードが両面仕様になってて、はい、イージーモードとノーマルモードを切り替えれるみたいです
うん、なるほど、はい、以上、今のところ来ていた文章ですね、リプライの方で来ていたゲームを紹介させていただきました、
はい、めちゃくちゃ駆け足ですけどね、はい、
こちらのポストの方にですね、あのゲームマーケットのサイトとかが載っておりますので、
うん、
はい、あのゲーム情報とか気になったものあればそちら見ていただければなというふうに思ってます、
はい、
はい、まだまだあのたくさん送ってもらったら、もし次回、ね、もし時間取れそうやったらもう一回、
うん、
こういった機会も設けれるかもしれません、
うん、はい、
まだまだ募集中です。
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
エンディングです。
はい。
はい、
じゃあボドカのコーナーいきますよ。
はい、
ハッシュタグイカラジでつぶやいていただいている内容を読み上げるコーナーでございます。
うん、
はい、1つ目、
東田空さん、ありがとうございます。はい、レジサイドいいですね。遊びたくなりました。よかった、
これがいっちゃん嬉しいんですよ、あの我々がご紹介したことで、
うん、
それが遊びたくなったと言っていただけるのが一番嬉しいです、
そう、
はい、
ありがとうございます、
よかった、はい、
では続きまして、2人目野沢国さん、イカラジ聞いた、王冠と剣なのでこれはレジサイドなの回なのかな、
うん、
で続きまして野沢国さん、聞いたにゃ魚と、猫なんで、フィッシュ&フラウシュの回ですね、
うん、はい、
はい、ということでまた今回も聞いたよ報告をしていただきましてありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、では続きまして、
はい、甲賀ひかるさん、おめでとうございます、さすが俺たちのピー太郎先生だぜ、イカラジで紹介された通りマダミス系の密談みたいに交渉がネガティブになる要素がないのが遊びやすくて好きです、うん、ということでバザールの商人たちの話されてますね、
ありがとうございます、
これゲームマ大賞取ってましたね、
うん、
そうやね、はい、
そう、それで話題になってましたね、パーティー太郎、
だから僕らが早い目に捉えれましたね、
そう、最優秀賞作品をね、うん、前もってご紹介できましたよ、
これ一番いいパターンですよ、うん、
先見の明が、
そうですね、これかなり枚数増やして100人用とか作ってほしいんですけど本当にバザールやってるのかぐらいの規模でやってみたい、
ガヤガヤザワザワみたいな状態で、ね、それ確かに楽しそう、
うん、
はい、
はい、このような形ですね、はい、ハッシュタグイカラジ、ひらがなイカ、カタカナラジでつぶやいていただければご紹介いたします、どんどんお待ちしております、
う
ん、
お待ちしております、
それではエンディングメッセージです。このラジオはスタンド FM にて配信されています。Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Music からも聞くことができます。イカ取りにおいとおけいのいかがわしいラジオで検索してみてください。また、ご意見やご感想は、X アカウント、@ikaraji あてか、ハッシュタグイカラジでポスト、またはスタンド FM のエターにてお待ちしております。
うん。
はい。
フォワシピも待ってます。
はい。そうですね、11月4日、うん、はい、11月4日にですね、フォアシピール大阪というものがございます、
うん、
はい、天王寺区民センターで11時からありまして、今絶賛ですね一般参加の受付中です、
うん、
こちらはですねどこであの情報が出てるかというと、フォアシピールの公式 X だったりとか、うん、あの大阪ボドマダというね、うん、アカウントの方で、うん、あの告知がされておりますので、事前予約制のチケットを購入して来てください、
うん、500円で5時間遊べるんで最高、
そう、すごいです、
すごい、
うん、1時間100円
でもあのスタッフがねみんな促してあそこ空いてるよとかあそこ遊べるよみたいなことをやるんで、
はい、
もう安心して来てください、
そうだね、はい、34サークルありますので実は遊びきれないほどのサークル数があります、
うん、そう、うん、
確かによ
ろしくお願いします、
はい、
では今回のパーソナリティは
イカと
みのりと
オケイでした、
いかがー